この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2017年1月31日火曜日です。京都大学などが行った実験で、生後半年の赤ちゃんに正義の味方が弱い者を助けるアニメを見せた後、キャラクターを選ばせたところ、20人のうち17人が正義の味方を選んだとか。どうやら人間は生まれた時から正義感の原型を備えているようです。人間ってすごいですね。そんなに小さい時から正義感があると。それなのに大人になるに従って。では雑誌チェックです。今日1月31日の三つ星記事はフラッシュ13ページ、見出しは怖くて誰も聞けない第72代横綱最大のアキレス腱、稀勢の里現親方と口も聞かない確執5年間。19年ぶりの日本出身の横綱、そのめでたい昇進伝達式で記者たちはある違和感を覚えたそうです。それは稀勢の里の口からすぐ隣にいる田子の浦親方に感謝する言葉が一言もなく、先代の師匠と出会わなければ今の自分はないとか、先代の指導をそのままやり続けてどんどん強くなったなど、先代第13代の鳴戸親方、故元横綱鷹の里への感謝を繰り返していたからです。あるスポーツ紙の記者はこんな風に話しています。
稀勢の里と今の親方の仲は冷え切っています。田子の浦親方はもともと稀勢の里の兄弟子にあたります。現役時代は鷹の鶴のしこ名で、最高位は前頭8枚目、幕内にいたのは5場所だけで、田子の浦親方はろくに指導もしないのに夜遊びが大好きなんです。そもそも指導者としての能力がなく、大した理論もなくて稽古がぬるいんです。そんな親方に稀勢の里は嫌気がさしているんですよ。稽古中に親方が四股を踏めと言っても、稀勢の里は目を合わさず、もうやりましたとすげなく答えます。二人がほとんど口を聞かない間柄だというのは、各界では知らない人がいませんから。
ではなぜそんな風になったのか。転機は先代が急死した2011年、部屋の継承問題です。誰もが部屋を継ぐのは三役を19場所連続で務めて実績もある若の里だと思っていたのに、若の里が現役にこだわり、お鉢が鷹の鶴に回ったんですね。で、鷹の鶴もさすがに部屋は継げないと誇示したものの、結局周囲に押し切られてしまった。そうやって鳴門部屋を継承したら、今度は鳴門の名跡を未亡人が譲らなかった。そこで追い詰められた親方は、空いていた田子の浦の名跡を取得して弟子を引き連れて鳴門部屋を出たんです。そうしたごたごたに稀勢の里は振り回されてうんざりしているんだとか。さらに田子の浦部屋の相撲環境も決して良くないようなんですね。先ほどのスポーツ紙の記者はこんな風に話しています。
現在力士は7人だけ、しかも稀勢の里、高安以外の5人は3段目と序2段です。これでは稽古になりません。部屋には一昨年引退した元若の里の西岩親方もいますが、いずれ独立する予定です。それで指導力ゼロの田子の浦の分を一門全体で協力してカバーしていこうと親方衆が話し合っているほどです。
1年に6場所となった1958年以降、30代で横綱に昇進したのはこれで5人で、他の4人の平均を見ると在位は10場所で2年と持たない計算になります。これまで以上に心技体の充実が求められる横綱、それだけに現在の稀勢の里を取り巻く環境を懸念する声も上がっているんだとか。つまり実は本当の意味での師匠という指導者が部屋にいないんですね。稀勢の里はかわいそうに思いますが、でもそんなことも言ってられない立場です。ただ一人の日本人横綱、さまざまなプレッシャーを跳ね返して誰もが認め、そして憧れる強い横綱になってほしいものです。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。